We've been studying through the book of Deuteronomy, and today, this morning, we're at verse 26. So we're going to make it through.
And the
scene, of course, the people are gathered on the east side of the Jordan River. All the Israelites are there. And Moses is addressing them. He's giving them a sermon just before they go across the Jordan into the promised land.
そして、ちょうどその神様が約束された地にそのヨルダン川を渡って入っていくその手前のところでモーセがイスラエルのために語りかけている。40
years earlier, Moses, God had used Moses to deliver the people out of Egypt, out of their bondage to slavery in Egypt.
40年前にこの時から40年ほど前にモーセがイスラエルの民をエジプトで奴隷状態であったところから導き出しました。So
they were delivered out of slavery. They were slaves. They were crying out to God. And they were delivered out of slavery. And yet, they had not come into the promised land. They were still kind of in between.
その奴隷の時にこう神様に叫びました。そして神が彼らをエジプトからまあ導き出してくださったわけですけれども、まだ約束の地に入っていない、その間の中間の地点に彼らはいました。So
they had received part of God's blessing in that they were set free. But they hadn't received the full blessing because they hadn't come into the land that He promised them.
ですから神様が約束された、まずエジプトから導き出す奴隷状態から自由にするという約束は受けましたけれども、もう一つの約束、その約束の地に導き入れるというところにはまだ至っていません。
And this is actually a picture of what the Lord has done for us. Jesus has delivered us from bondage to sin.
これは、私たちにも神様がなしてくださったことを表していると思います。神様は、イエス様は私たちをその罪の奴隷状態から救い出してくれました。But
there is more to salvation than just being forgiven of your sin.
けれども、その救いにはですね、その罪の許しというだけではなくて、それ以上のものがあります。God
wants to bring us into a whole new life. That's part of our salvation. Is this new life that Jesus gives to us. Jesus talked about that in John chapter 10 verse 10. He said, I came that they may have life and have it more abundantly. Let's read here, verses 1 through 10.
では、26章の1節から10節を日本語でお読みします。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に入っていき、それを占領し、そこに住むようになったときは、あなたの神、主が与えようとしておられる地から、 収穫するその地のすべての産物の初物をいくらか取って籠に入れ、あなたの神主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ行かなければならない。その時任務について祭司のもとに行って、私は主が私たちに与えると先祖たちに誓われた地に入りました。今日あなたの神主に報告いたします。と言いなさい。祭司はあなたの手からその籠を受け取り、 あなたの神、主の祭壇の前に備えなさい。あなたは、あなたの神、主の前で、次のように唱えなさい。私の父は、さすらいのアラム人でしたが、わずかな人数を連れてエジプトに下り、そこに帰留しました。しかし、そこで大きく強い人数の多い国民になりました。エジプト人は私たちを虐待し、苦しめ、私たちに過酷な労働を過酷な労働をかしました。 私たちの窮状と労苦と圧迫をご覧になりました。そこで主は力強い御手と述べられた腕と恐ろしい力と印と不思議と思って私たちをエジプトから連れ出しこのところに導き入れ血と蜜の流れる地この地を私たちに下さいました。今ここに私は主あなたが私に与えられた地の産物の初物を持ってまいりました。あなたはあなたの神主の前にそれを備えあなたの神主の前に礼拝しなければならない。
When they entered into the promised land, God told them that they were to acknowledge, part of this law was that they were to acknowledge what God had done for them and who they were.
神様は彼らがこの約束の地に入るにあたって、その時に神が彼らに何をしてくださったか、そしてまた彼らがどのようなものだったか、どのような民だったかということを、思い出すようにと言われています。
Verse 5 says, My father was a Syrian. Syrian then meaning, that was the name for the people that dwelt in that area at that time.
5節のところに、私の父はさすらいのアラム人でしたがというふうにありますけれども、このアラム人というのはですね、当時その辺に、その地域に住んでいた人たちのことを指します。
It's like my father was. It's like saying my father was a Toyoji. My father was. He was just. It wasn't anybody special.
それはまあちょうどですね。例えば私の父は東洋人ですというようなもので、それは、何も特別なものはそこには意味は含まれていません。
He wasn't Superman.
ですから彼はまあ。
He didn't, when they look back and they're talking about Jacob, who they all descended from Jacob, and they're saying he wasn't anybody special. God didn't choose him because he had some great accomplishment.
このイスラエルの歴史を遡りますと、まあ、ヤコブから罪人不足が出てきましたけれども、このヤコブという人は別に特別な人でもなかったわけです。彼が何か特別な功労を成したということはありませんでした。
He was a normal guy just trying to survive and he was worried about his life so he went down into Egypt.
彼は本当に、普通の人間でした。そしてもうただ生きるために必死であって、そしてその生きるために当時、まあ、エジプトへ下っていったわけです。
And what happened was God had mercyAnd down in Egypt, God took these few people and multiplied them into the nation of Israel.
そこで何が起こったかと言いますと、神様が本当に彼を憐れんでくださって、そして、その彼から出てくるその人数、最初は本当に小さな数で行きましたけれども、そのエジプトの地で本当に祝福してくださって、多くの、人数のためになりました。
And God had brought them out once again, and He brought them into the promised land. They were to remember that everything they had, all the good things that they were enjoying, were because of God, not because they had done something special.
そしてその多くなったその民をエジプトから導き出してくださって、今度はこの約束の地に入れてくださろうとしています。そして、彼らがイスラエルの民を持っているその全ての良いもの、その約束の地にある全ての良いものというのは全部神様が与えてくださったもので、彼らが何か特別な、ことをしたから得られたというものではないということをもう一度思い出させようとしています。
And in 1 Corinthians chapter 4 verse 7 Paul says the same thing. He looks, says, What makes you different from anybody else? What do you have that you did not receive?1 Corinthians 4, 7. What do you have that you did not receive?
第一コリントの手紙にも、書いてあります。4章の7節のところに、一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？
Verse 11.So you shall rejoice in every good thing which the Lord your God has given to you and your house, you and the Levite and the stranger who is among you.
新命記26章に戻ります。11節、あなたの神主があなたとあなたの家とに与えられたすべての恵みを、あなたはレビ人およびあなた方のうちの在留異国人とともに喜びなさい。
You know, when you put things into perspective, when you consider that every good thing you have is from God, it really sets you free to kind of be joyful, because you can be thankful.
私たちが物事をのこの見方をですね、正しい見方をするときに、私たちが持っているもの、すべて良いものというのは神様から来ているのだということが分かるときに、私たちは本当に自由にそれを喜ぶことができる。
But if you think that everything you have in your life you provided, it's all from what you do, that usually leads to either pride or often fear.
けれどももし自分たちが持っているものが何か自分の力で得たもの、自分がそれを備えたんだというふうに、捉えるのであれば、それはそういった考え方は、しばしば私たちをプライド、もしくは恐れに導いています。
Because it's like I'm all alone in this world, and I better keep it up because I'm all I got. And so I better keep on going. And there's a fear that life is going to be taken away from you.
そうするとですね、この世でもう自分は一人なんだ、自分でなんとかこれを頑張って続けていかなければいけない、そういった思いにとらわれてしまって、そこに恐れが生じてきます。私自分で、自分はもう自分の持っているものしかないんだというふうに考えてしまっても、そこに恐れというものが。
But when you consider that everything you have is from God, and you can look at your life that way,the friendships you have, everything, the food you eat, everything, it's kind of, it leads to a feeling that, a freeing feeling. God is with me. He's watching over me.
けれども、その自分が持っているもの、与えられているものが全て神様からのものだと思うことができれば、例えば食べるものにしても、与えられている友人関係にしても、全てが神様から来ているというふうに、考えられれば、そこには本当に、自由に、あ、神様が私を守ってくださっているんだというふうに考えることができます。
Verses 12 through 15。
続けて12節から15節。第3年目の十分の一を納める年に、あなたの収穫の十分の一を全部納め終わり、これをレビ人、在留異国人、みなしご、やもめに与えて、彼らがあなたの町囲みのうちで食べて満ち足りたとき、あなたはあなたの神、主の前で言わなければならない。私は聖なる捧げ物を家から取り出し、あなたが私に下された命令の通り、それをレビ人、在留異国人、みなしご、やもめに与えました。私はあなたの命令に背かず、また忘れもしませんでした。私は物時にそれを食べず、また汚れている時にそのいくらかをも取り出しませんでした。またそのいくらかでも死人に備えたこともありません。私は私の神、主の御声に聞き従い、すべてあなたが私に命じられた通りにいたしました。あなたの聖なる住まいの天から見下ろして、御民イスラエルとこの地を祝福してください。これは私たちの先祖に誓われた通り、私たちに下さった地、
The tithe was a tenth, the first tenth or 10%, and they were to give it. And here we see that it was also to go toward the needs of orphans and people in need. It was to go to the Levites, the one tribe that didn't inherit the territory, and it was also to be used for like welfare for the orphans and people in need.
その、10分の1というものを、まあ納めるわけですけれども、これを納めるときには、祭司であるレビ族に、その収穫の10分の1を納めます。でそれをまた、みなしごとか、本当に必要としているところ、している人のところに、その10分の1が用いられるということでした。
So let's read through verse 19.
16節から19節。あなたの神、主は今日これらの掟と定めとを行うように、あなたに命じて守られる。 あなたは心を尽くし、精神を尽くしてそれを守り行おうとしている。今日あなたは主があなたの神であり、あなたは主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に聞き従うと断言した。今日主はこう明言された。あなたに約束した通り、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの神、主の聖なる民となる。
This sounds a lot like the New Testament. In 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10, Peter says to us, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people.
この箇所を読みますと、新約聖書にも本当に、そのようなことが書かれているのを思い出します。第一ペテロの、2章の9節10節のところにも私たちについて次のように書かれています。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされたものです。
The people, if you notice here, the people first claimed God to be their God. They proclaimed that the Lord is, He is our God.
この人々は最初に、この神を、主である神を、私たちの神であるというふうに宣言します。
And then the Lord proclaimed that the people belong to Him.
そして、主はまた、彼らをご自分に属するためであると宣言されます。
Jesus said in Matthew 10, verse 32, Whoever confesses me before men, I will confess him before my Father who is in heaven. What a wonderful thing it is for God to declare us to be His holy people.
神様が私たちのことをご自分の清い民だというふうに宣言してくださる、認めてくださるということだなと、素晴らしいことでしょうか。
We belong to Him.
私たちは神に属している。
I mean, that is such a wonderful thing.
それは本当に素晴らしいことです。
If you think about it, imagine yourself in a position. Suppose you're in a place. Let's say you're in a foreign country. You don't have a passport. You don't have anything, and you're brought into this holding area, and there's no identification.
例えばですね、このような状況を想像してみてください。皆さんはどこか外国の地にいます。でパスポートもない、自分を証明する ID も何もないで、そういう状況の中で何かそういった証明しなければいけないような場所にこう囚われてしまったとします。
And you unless somebody comes and identifies you and says, okay, I take responsibility, you're lost.
そういった時にはもし誰かが来て自分のことを知っている人が来てくれて、そして自分のことを証明してくれて、私がこの人に対する責任を持ちますと言ってくれる人が現れなければ、もうそこには何の希望もなくなってしまう。
And that's what the Lord did for us. We are without hope, wandering around in the world. The Lord claims us and says, He is my child.
私たちも同じようなものでした。この世でもう本当に希望もなくさまよっている状態の時に、神様が来てくださって、彼は私に属するものだというふうに言ってくださいます。
Yeah, we often think of in terms of us confessing God.
私たちがこの神を認めるということを考えるときに、よくこういうふうに考えてしまうことがあります。
You know, it's just like, yeah, I'm a Christian, kind of almost as if we're kind of shy about it. Sometimes fear of man makes it that way. People just, I know in Japan there are very few Christians and you can kind of maybe hesitate.
And
we may think that if we confess Christ, like it seems like, okay, I've done something. And that's good. The Lord wants us to confess Him. But the Lord, we'll let that one go. The Lord confesses us. Just think about how much more important that is for the Lord to say, He is my child. Aren't you glad He does that? I mean, how horrible it would be if He didn't. What if He just was ashamed and said, I don't know them? You know, one of the hardest verses in the Bible, one of the scariest ones, it's kind of like, is when Jesus said, many will come to me on the last day and say, Lord, Lord, and I will say to them, I never knew you. Because on that day, everybody will see that Jesus is Lord. It will be obvious. There will be no atheists on that day. When they stand before God, everybody will see and confess that Jesus is Lord. But to those of us who are His children, that day would not be fearful. That day would be well done, good and faithful servant. It will be a welcoming time. And how important and how wonderful it will be to belong to Jesus and hear Him say that. Okay. Let's chapter 27 verses 1 through 10.
では、21章の1節から10節。ついでモーセとイスラエルの長老たちとは民に命じて言った。私が今日あなた方に命じるすべての命令を守りなさい。あなた方が、あなたの神、主が与えようとしておられる地に向かって、ヨルダンを渡る日には、大きな石を立て、それらに石灰を塗りなさい。あなたが渡ってから、それらの上に、この御教えのすべての言葉を書き記しなさい。それは、あなたの父の神、主が約束された通り、あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地、父と蜜の流れる地に、あなたが入るためである。あなた方がヨルダンを渡ったなら、私が今日あなた方に命じるこれらの石をエバル山に立て、それに石灰を塗らなければならない。そこにあなたの神、主のために祭壇、石の祭壇を築きなさい。それに鉄の道具を当ててはならない。自然のままの石であなたの神、主の祭壇を築かなければならない。その上であなたの神、主に全焼の生贄を捧げなさい。またそこで和解の生贄を捧げて、それを食べ、あなたの神、主の前で喜びなさい。それらの石の上に、この御教えの言葉すべてをはっきりと書き記しなさい。ついで、モーセとレビ人の祭司たちとは、すべてのイスラエル人に告げて言った。静まりなさい。 イスラエルよ、聞きなさい。今日あなたはあなたの神、主の民となった。あなたの神、主の御声に聞き従い。私が今日あなたに命じる主の命令と掟とを行いなさい。
So on the other side of Jordan, there were these two mountains, Mount Ebal and Mount Gerizim.
このヨルダン川の向こう側には2つの山があります。ヨルダン山とゲリズム山。
And there was a valley between them.
そしてその山と山の間には深い谷がありました。
And they were on Mount Ebal. They were take these huge stones and put whitewash on them and write the words of the law on them.
このエバル山のところでは大きな石を取って そこにこう石灰を塗ってその上に主の御言葉この掟を書き記しなさいと言われます。
And next to it, they were to make an altar.
そしてその次に今度は祭壇を築きなさい。
And verse 5 is interesting. Verse 5 said, this altar was to be an altar of stone. And it said it was to be like a natural altar. They weren't to take and start chiseling away at it.
それは本当に自然でできた祭壇であって、何かこう手で施しを加えることはしてはいけないと言われています。
God knew that people have the propensity, they have this tendency to worship, to be more impressed with the altar than what's on the altar.
神様はこの人間がですね、その祭壇で捧げられるものではなくて、祭壇そのものに注意がいってしまうようになるということをよくご存知でした。
They weren't to make the altar so that when somebody was coming up to offer their sacrifice, what the Lord wanted was their attention to be on the sacrifice. Because it was the sacrifice that communicated what God was trying to teach them. And if they were to come up and look and whoa, and be impressed with this huge altar, wow, you know, this, look at this thing, and come up and present, their minds would be on the wrong thing.
この祭壇を築いてそこで、まあ、生贄を捧げることになるわけですけれども、大事なのはこの祭壇で捧げられる生贄です。これが主に捧げられるということで、そこで主とのコミュニケーションを持つことになるわけです。主がそこで民に教えようとされることがあるわけですけれども、それが祭壇があまりにも素晴らしい立派なものになってしまうと、人々の注目がそこに集まってしまって、あ、なんてすごい祭壇なんだ、そこに意識が集中してしまいます。そうすると、主に礼拝を捧げるのではなくて、間違った方向に私たちの心が向いていってしまうということを神様はご存知だったわけです。
And it's that way today.
それが今日でも実は起こっているわけです。
I mean, people are so, I went and tookJust to look on the internet, I went to the Sistine Chapel. Everybody knows the famous Sistine Chapel there in Rome.
私はですね、実はインターネットでちょっと調べていたんですけれども、システーナ礼拝堂というのを皆さん聞いたことがあるかと思います。非常に有名な、聖堂がローマの方にあります。
You know, it's famous. It's one of the most magnificent chapels, churches in the world.
非常に素晴らしいですね。立派な礼拝堂、この世界中でも本当に指折りに入るような、素晴らしい教会です。
You know, isn't the one that Michelangelo painted all this? Anyway.
ミケランジェロがこう天井に絵を描いたりとか。
But when you go to the website, I was noticing it's mostly about art.
でもまあ、その礼拝堂の、まあ、ホームページに行ったところ、まあ、ほとんどその美術に関しての
It's almost entirely about the wonderful work that some man did.
その人がやったその素晴らしい働き、美術的なそういったその働きをこう称賛しているような。
And when you look at the website, there is no word about receiving salvation in Jesus Christ. There's word about Jesus, but there's the true work of Jesus is not.Glorified, it's not lifted up.
でずっとこう読んでいくとですね、まあ、もちろんイエス・キリストのことは書いてはあるんですけれども、でも、主がそこで何をしてくださったか、主が働いてくださったことが何かというその福音自体が書いてあるわけではなくて、神様がしてくださったことに対するその栄光が返されているような、そういうことは一切触れていませんでした。
In the same way, you know, the cross, Jesus was crucified on the cross. The crossWas just a crude piece of wood. They don't even know for sure if it was a T or if it was what we look at as a cross. It wasn't something beautiful.
それが十字架にも同じことが言えると思います。十字架というのはですね、決して単なる美しい飾り物ではなくて、実は非常にむごいその刑罰の道具だったわけですね。
The beautywas what happened. The beauty was what was on the cross. The Son of God, the pure Son of God, was dying for the sins of the world. That's what was beautiful. The sacrifice, not the cross in which the sacrifice was offered.
でその十字架がそれただ の棒切れである、その十字架がなぜ美しいかというと、そこでイエス様がしてくださったこと、イエス様がご自分の命を犠牲にして捧げてくださったその行いが美しさを表しているわけであって、十字架そのものに美しさがあるわけではありません。その十字架で捧げられたその生贄が神の美しさを表しています。
Let's read 11
through 15。 では続けて11節から15節を読みます。その日モーセは民に命じて言った。あなた方がヨルダンを渡った時、次の者たちは民を祝福するためにゲルゼム山に立たなければならない。シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフ、ベニヤミン、また次の者たちは呪いのためにエバラ山に立たなければならない。ルベン、ガド、アシェル、ゼブルン、ダン、ナフタリ、レビ人はイスラエルのすべての人々に大声で宣言しなさい。職人の手に職人の手の技である主の忌み嫌われる彫像や鋳像を作り、これを密かに安置する者は呪われる。民は皆答えてアーメンと言います。
Picture. Try to imagine the scene, what it was like.
ちょっとどういった状況だったかというのを想像してみてください。
The leaders of half of the tribes are on, and the Levites are on one mountain, Mount Ebal, and there's a valley.
十二部族のうちのですね、半分の部族の族長たちがこのエバル山というところの山にいて、
で
そこに間に谷があります。
The other half were on Mount Gerizim.
で反対側の山にはゲリジム山がこちらにあります。
I have never been there, but I'm told the acoustics in this region are such that if you yell down this valley, it would, the sound will just carry.
私はそこに行ったことはないんですけれども、その形状がですね、山が2つあって真ん中に谷があって、その上から、こう語りかけるとその音が非常によく響き渡るそうです。
So from the top of Mount Ebal they're yelling, cursed is one who makes a carved molded image, and it just this loud, you know, proclamation just echoes down the valley.
そこでこのエバル山の頂上からですね、この呪いを、まあ、叫ぶわけです。で、鋳像を作り、それを暗示する者は呪われるということを大きな声でこう叫ぶと、それがもうエコーになってこう下の方に響き渡ってきます。
And then down in the valley, the people, when they hear that, they all yell out, Amen.
でその谷の下にいる民たちがですね、それを聞いたときにみんなで声を合わせてアーメンというふうに言います。
And from Mount Gerizim, they would proclaim the blessings.
で反対に今度ゲリズム山からは人々が祝福を宣言します。
It seems that it kind of feels sorry for those people on Mount Ebal, because they think, well, I would rather be on Mount Gerizim.Where they're pronouncing the blessings. Who wants to be, you know, a bummer over there on Mount Ebal?
ので、なんかこうちょっとエバル山に登らなきゃいけなかった人たちが気の毒だなと思いますね。あのできることならあのゲリシム山の方でどうせ同じ宣言をするんだったら祝福をしたいじゃないですか。なんか呪いの方にあの行かなきゃいけなかった人たちはちょっと気の毒だなと思います。
But Mount Ebal was where the altar was.
けれどもこのエバル山に実は主の祭壇が備えられます。
Romans 3:20, where sin abounded, grace abounded more. I'm sorry, Romans 5:20.
ローマ人への手紙の5章の20節には、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れましたというふうに書かれています。
He who has been forgiven much loves much.
多く許された人は多く愛します。
This is what the Lord teaches us.
これがイエス様が私たちに教えてくださっていることです。
Jesus was crucified on another mountain, Calvary or Golgotha.
イエス様は、もう一つ別の山で、まあ、十字架につけられました。そこをカルバリーの丘とか、ゴルゴダの丘というふうに。
Golgotha meaning place of the skull.
ゴルゴダというのは、垂れ頭の場所というふうに。
Jesus was crucified right in the middle of darkness and depression.
イエス様は本当にその、まあ、暗闇の中、もう本当に抑圧されたそういった中で十字架につけられました。
Discouragement.
落胆とかそう。
God chose the darkest place to be the place where His Son would take away the sins of the world.
神様は、そのご自分の息子を通して世界を救うためにそのような真っ暗な場所を選んでくださいました。
God placed His altar right there in the darkest place, and that place of darkness became a place of blessing. That became the doorway to the blessing of God.
そしてその暗闇を選んでそこに主の祭壇を備えてくださいました。そこが、真っ暗闇のところから本当に、道が開かれて。
It's when we're aware of our sins. It's when we see the darkness, we see the ugliness in ourselves, that we come to Jesus and we find forgiveness, we find purification, and the discouragement, the depression, the darkness is turned to joy. It's turned to light.
私たちが自分の罪に気づかされるとき。自分の中にあるその暗闇に気づかされるときに私たちはそのときにイエス様のもとに行きます。そして、そこで本当に許しを受けて清めというものを受けます。そのときにその、自分のうちにあるその暗闇とか、抑圧されたものだとか落胆とかそういったその闇の部分というのが本当に喜びに変えられ光に変えられます。
SoFrom Mount Ebal, they're pronouncing these curses. Verse 16, cursed is the one who treats his father and mother with contempt. And they're yelling it out. And then all the people, 3 million people, Amen. And then they just keep going through these curses one at a time. And I want to just look down at chapter 28 now, verses 1 through 3.
もしあなたがあなたの神、主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神、主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに臨み、あなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。
I mean, how could you be blessed?More than that, in the city, in the country, wherever you go. Let's continue, verses 4 through 14.
続けて4節から14節まで読みします。あなたの身から生まれるものも地の産物も家畜の産むもの群れのうちの子牛も群れのうちの御羊も祝福される。あなたの籠も子猫たちも祝福される。あなたは入るときも祝福され、出ていくときにも祝福される。主はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたの前から七つの道に逃げ去ろう。主はあなたのためにあなたの穀物蔵とあなたのすべての手の技を祝福してくださることを定めておられる。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地であなたを祝福される。あなたがあなたの神主の命令を守り主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通りあなたをご自身の聖なる民として立ててくださる。地上のすべての国々の民はあなたに主の名が付けられているのを見てあなたを恐れよう。主があなたに与えるとあなたの聖徒たちに誓われたその地で、主はあなたの身から生まれるものや家畜の産むものや地の産物を豊かに恵んでください。主はその恵みの蔵天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々に貸すであろうが借りることはない。私が今日あなたに命じるあなたの神主の命令にあなたが聞き従い守り行うなら、主はあなたを頭とならせ、音は鳴らせない。ただ上におらせ、下へは下されない。あなたは私が今日あなた方に命じるこのすべての言葉を離れて右や左にそれ、他の神々に従い、それに仕えてはならない。
God promised blessing in every area of their lives if they simply obeyed Him.
神様はもし彼らが本当に単純に神に従うならば、本当に彼らの生活のすべての分野において祝福してくださると約束しています。
If they didn't move off the path from one side to the other, if they kept right on the path.
もし彼らが道をそれずにですね、ずっと、正しく主の道を歩んでいれば。
Great blessing.
素晴らしい祝福です。
But, verse 15, if they didn't obey, they had to watch out, because look at the next verses.
けれども、もしこれを従わなけなかったとしたら、大変なことになります。ちょっと次を見ていきたいと思います。15節から。もしあなたがあなたの神、主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟と守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。あなたは町にあっても呪われ、野にあっても呪われる。あなたの籠も子猫たちも呪われる。
Moses lays out the blessings and the curses. He explains them very, very clearly and in much detail.
モーセはここで本当にこの神の祝福と呪いというものを、細かく非常にはっきりと説明しています。
The blessings are unbelievably good, better than they imagine.
その祝福というのはもう本当に想像以上の信じられないほどの素晴らしいものです。
The curses are unbelievably horrible, worse than they could imagine.
そしてまた呪いというものも信じられないほどの、もう私たちが想像する想像をはるかに超える、ひどいもの。
And then they're given the choice. And they say, okay, if you diligently obey, you'll have the blessings.
で、そこに、まあ、選択が与えられているわけです。あなたが忠実に、主に従うならば、ここに祝福がある。
You would think it would be an easy choice.
で、皆さんもしかしてそれは簡単な選択だと思われるかもしれません。
Just obey God.
ただ神に従えばいいんでしょう。
But that's the problem.
でもそれが実は問題です。
The people were not able to obey.
人々は本当に主に従うということができません。
They weren't able to live up to their part.
人々はその自分たちがやらなければいけない。
The covenant was conditional.
に応じて暮らしていかなければ。
It was a conditional agreement. It was based upon their obedience.
この契約というのは条件がついていました。彼らはそれに従わなければいけないという条件付きのものです。
And we'll see it failed.
そして人々がそれを
The problem wasn't with the law. It wasn't that the law was wrong. The problem was with the people. That's the way it is with me. The problem isn't with the law that it's something wrong or it's with me. I'm not able to keep that law. Could you turn to Romans chapter 7, verses 14, we're going to read 14 through 16.
ちょっとローマ書の手紙の、頼みている手紙の7章をお開きください。7章の14節から16節です。お願いします。
And this is Paul speaking.
パウロがこれを語っていますけれども、私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし、私は罪ある人間であり、恨みで罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。私は自分のしたいと思うことをしているのではなく、自分の憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。
So here Paul says, the problem isn't with the law. I acknowledge the law is spiritual. The law is good.
ですからここでパウロは認めています。問題は律法にあるのではない。律法は霊的なものでそれはいいものだというふうに言っています。
But the thing about the law is that the law can only point out sin. The law cannot make you righteous.
けれどもその律法のその問題は一体何かというと、律法はただ私たちの罪を指し示すだけであって、私たちを義としてくれるものではないということ。
And that's why when we try to be righteous and we think to ourselves, I'll just do it. I'm going to make the choice and I'm going to be a righteous man. Just tell me, God, what do you want? Tell me clearly and I'll do it.
ですから、例えば、わかった。じゃあもう自分は正しいものになる。神にこの律法を守れば、自分の力でその正しくなるということを選び取るから、神様はっきりと自分に何をすればいいのか教えてください。そうすれば私はそれを行って正しいことをしますから。
We have that temptation, but it does not work.
でもそれは実はうまくはいきません。
You might feel like you're doing well, but it says in the law that if you do the law, you must do all of the law.If you fail at one part, you have broken the law.
聖書ははっきりとその律法の中で、一つでもこの掟を守ってしまった、破ってしまったら、それは全てを破ることになるというふうにはっきりと律法が教えています。ですから私たちの力でそれを守りきるということはできないわけです。
Back in Romans a little earlier, chapter 3, verse 20, therefore by the deeds of the law,No flesh will be justified in God's sight, for by the law is knowledge of sin.
ローマ人への手紙のちょっと前の3章のところ、3章20節のところに、なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのですというふうに書かれています。
Because the law is like a standard, and when we put our lives next to it,Sooner or later, we're going to find out that, hey, I am a sinner.
この立法というのは非常に高い基準を持っていますから、もしこれを自分の隣にいつも置いてですね、これを守っていこうとしても、すぐにもう自分にはこれができないということがわかると思います。
That's why Jesus came.
だからこそ、イエス様が来てください。
Jesus did for us what the law could not do for us.
イエス様が立法にはできなかったことを私たちのためにしてくださいました。
He took away our sin. He makes us righteous.
彼が私たちの罪を取り除いてくださって、私たちを義としてくださいました。
as we've been studying here in Deuteronomy, the law brought a curse. And if you were guilty, cursed is the man that does this. It was hopeless. You had had it.
この生命記のところを、今学んでいるところを見てもですね、この立法というものは本当に、ただ呪いをもたらすものにしかなりません。そしてもう、もし私たちの中に有罪とみなされるものがあったら、もうそれで呪われてしまいます。もうそれ、それで終わりです。希望がそこにはありません。
I want you to look at one more New Testament scripture.Galatians chapter 3 verse 10.
もう一つちょっと新約聖書を見たいと思いますけれども、ガラテヤ人への手紙の3章。
And this is important because Paul is quoting what we have read and studied in Deuteronomy. Paul is quoting Deuteronomy 27:26 in this verse.
これもパウロが書いていますけれども、ガラテヤ人への手紙の3章の10節からですね。パウロは、ちょうどこの今私たちが学んでいる新命記の26章27章のところを引用して語っています。
Let's read verse 10.
3章のガラテヤ人への手紙の3章の10節をお読みします。というのは、律法の行いによる人々は全て呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてある全てのことを固く守って実行しなければ
So here he's saying that if you're under the law, you're under a curse because you had better do it, and you better do it today, tomorrow. You would have to continue. If you want to be justified by the law, you have to be perfect from now until the day you die.
ですから、もしまだ立法の元にいるのであれば、毎日毎日この立法をすべて守っていかなければいけません。今日守り、また明日、明後日ずっと、守り続けていかなければ、その立法によって義となることはできません。もう死ぬ日まで、その時までずっと毎日毎日守り続けていかなければならない。
But let's look at verses 11
through 14. でもガラテヤの3章の続けて11節から14節をお読みします。ところが、立法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。しかし立法は信仰によるのではありません。立法を行う者はこの立法によって生きるのです。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。
Remember, Jesus said during the last summer communion, he said, This is the new covenant in my blood.
イエス様は、最後の過ぎ越しの晩餐をしている時に、このように言われました。これが私の血による新しい契約ですと言われました。
The old covenant was conditional upon their obedience to the law.
旧約、古い契約というのは、人々が神に従うかどうか、それが条件となっています。
It was conditional upon what the people did, their performance.
人の行い、何をするかという、それが条件となっています。
The new covenant is conditional upon our faith.Our believing in Jesus and in what He did.
けれども、この新しい契約というのは、イエス様が私たちのためにしてくださったことに、私たちが信頼を置く、それを信じるということに、それが条件となっています。
This is such a huge difference.
これは非常に大きな違いです。
If you look now back in Deuteronomy, we're not going to read through all the verses.But here back in Deuteronomy chapter 28, if you go down there to verse 36, it reads like a prophecy.
この新命記に戻りますと、28章のところで、全部はお読みしませんけれども、36節のところに、28章の36節のところに、予言的な言葉が書かれています。
Because it's saying, the Lord will bring you and the king whom you set over you to a nation which neither you nor your fathers have known. There you shall serve other gods of wood and stone.
28章36節。主はあなたとあなたが自分の上に建てた王とあなたのあなたの先祖たちも知らなかった国に行かせよう。あなたはそこで木や石の他の神々に伝えよう。
That's exactly what happened to Israel. They were conquered and they were taken first to Assyria and then to Babylon. God knew the people would not be able to keep the covenant. He knew they didn't have it in them to do it. And that brings up the question, well, why did he give the law? It seems so negative. Because people all over the world need to recognize, their greatest need of people is to recognize their need for Jesus. The biggest enemy of humanity is self-righteousness. Our biggest enemy is self-righteousness. Because if you are self-righteous, you will not see your need for a Savior.
なぜならば、もし自分が正しいと思っているならば、自分にはその救い主が必要であるという、その必要性を認めることができない。
The law is intended to lead people to a place where they see their need for Jesus.
主は、私たちが本当にそのイエス様が必要だと、それを認めることができるような場所へ私たちを導くために、
It's not to lead you to a place of, oh, great, you know, it's like, it's not a happy thing. Because we have sin, and the law points out sin, and it leads us to this place of desperation.
それは決してこの、あの、楽しい、幸せな場所ではありません。罪が、立法によってその罪が示されます。その罪が私たちに絶望を与えて、そして本当にキリストの救いの必要性というものを教えてくれました。
But if we do allow the law, if we do allow the conviction and we turn and say, I need a Savior, there Jesus is with open arms. And He has forgiveness. He is willing. God is willing to forgive. He wants to forgive. He wants to change us.
でももし私たちがその罪を示されて責められるときに、それを認めてですね、もう一度そのイエス・キリストのその救いに、助けを求めるとき、主に、主を求めるときにイエス様は本当にいつもその手を広げて待っていてくださいます。そしてその許したいと、その許しを与えようとしていつも待っていてください。
Jesus fulfilled the law.
イエス様は
He was the only human being ever to live that could live a life perfectly. And because he was perfect, he is able to save us from our sins.
そして彼が完璧だったからこそ私たちを救うことができます。
And that leads us to joy. That's the cross is where it is the end of the law. It leads us to Christ. It leads us to a new covenant. And in this new covenant, we rejoice because we're rejoicing not in our own abilities, we're rejoicing in what Jesus did for us.
それが私たちを喜びにと導いてくれます。この十字架が本当に私たちをその立法から私たちが立法ではできなかったことをイエス様がその十字架の上でしてくださった。それによってその十字架が本当に私たちを本当のその喜びというものに導いてくれます。自分たちの力でやらなければいけないことではなくて、イエス様がなしてくださったゆえに私たちはそれをそこに喜びを持つことができます。
And that's great news.
これは素晴らしい良い知らせです。
Let's pray. Lord, I thank you for Jesus.
主よ、本当にイエス様をありがとうございます。
I thank you that you did not leave us, Lord, in that place of hopelessness. We thank you for saving us, Lord. Without you, we're just lost.
あなたがいなければ私たちはただの失われたものです。
And I pray for my brothers and sisters now that each of us would realize more fully, in a deeper way, what you have done for us.
ここにいる兄弟姉妹が本当にもっともっと深くあなたが私たちのために何をしてくださったかということを理解することができるように助けてください。
And how you have turned curses into blessings.
そしてあなたがこの呪いを本当に祝福へとどのように変えてくださったかということをもっと理解することができ
る。 All glory. We just pray that you would receive all the glory and worship that you deserve, Lord.
すべての栄光、すべての賛美があなたにふさわしいものですから、それがあなたに返されますように祈ります。
For your mercy and grace toward us.
あなたの恵みとあなたの憐れみが私たちの上にあることを本当に感謝いたします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.